西条雄二の兵庫街歩き、
時刻は8時10分になろうとしています。毎月1回雄二さんが兵庫県内にある12の町を巡っていただいてます、はい、まあ、2巡目ということでね。
そういうことですね。今回ね、上川町行ってきました、
はい、
昨日三上さんが、
はい、
ね、銀の馬車道のトレインで行きました、
はい、あのコースですよ、グルメ街道トレインで、はい、その中で寺前の駅に着くなり、山名町長とカーミンが出迎えてくれて、
はい、カーミンと言いましたらもう例のですね、マスコットキャラクターですけれども、
は
い、
ちょっとウサギ用のね、ピンクの淡いピンクをしたマスコットキャラクターなんですけれど、ウサギじゃなくて、はい、あれは森の妖精、
そうらしいですね、
ウサギではないんです
よ。それでね、一つハート型なんですよ。見とったら上川町自体の町の地図を見ますと、うん、ハートの形してます。
兵庫県内のちょうども真ん中あたり、はい、ね、
うんうん、ハートやから心臓ですね、うん、で西脇は、まあ、へそですけども、
はい、
ここは心臓なんですけども、まあ、そういうような形の、うん、上川町なんですけれども、はい、実は今年の1月に1回上川町行ってきました、
はい、
あの時は、まあ、上川町は高原の町といいますかね、うん、今日の1月に行った時は峰山高原行った、
はい、
雪の峰山行ってきた、うん、で今度はその隣にあります殿峰高原行こうやないか、これからススキが綺麗からね、
はい、
行きましょうって。
昨日山名町長もおっしゃってましたが、はい、この上川町というのは高原、そして名水、うん、そして歴史、この3つのね、
なるほど、
こう売りがあるんですっていうことを言ってました。
そのうちの高原、はい、で高原登る前にもう一つ売りがあるというか、寄り道してきたんですよ、
はいはい、
どこ行ったかというとヨーデル登りってあるんですよ、
はい、
ちょうどバンタン道 の, 神崎北インター降りてすぐのところにあるんですけど、
はい、
ここのところは森があって花があって動物の花があってね、うん、一緒に触れ合うという楽しいところなんです
よ。神崎農村公園、
そうそうそう、はい、ここのところでアルパカの赤ちゃんが生まれましたよって聞きましたんで、生まれてマナシの赤ちゃん見に行く声でね、はい、行ってきたんですね。あ、かわいいですね。8月の2日に生まれて、それから1ヶ月半ぐらいしかなってないんです。僕行ったのがこれが9月の14日の日に取材に行ったんですけれどもね。はい、で、それでもね、やっぱりちょこっと1、2枚にね、お母ちゃんと弟との後ついてね、歩いてんね。それでもやっぱ怖いからか、影隠れてね、
はい、
で我々取材に行くでしょ。ほんならね、うん、気になるんやね。じーっと見とるんですわ。いいと、今度ね、清掃の車が、ずーっとだんだんだんだんだんって通りました。今度はそっちが気になるから、そっちばかりじーっと見て、係の人言ってました。やっぱ赤ちゃんやからね、何でも興味があるんですわ。
こう、音が鳴ったり、姿が見えたりとなるとね。
そうですね。このアルパカの赤ちゃんが生まれたのが、今言いました、8月でしょ。
うん、
ちょうどリオのオリンピックのやってる時ですから、はいはいはい、名前をリオちゃん言って、えらい感じやけど、ね、リオちゃんという名前で。可愛いですよ。
ブログにね、写真が載ってますけれども、うん、はい、その写真見るとすごい可愛いですね。
そうですね。
ちっちゃくてまだね。
はい、やっぱりね、そば寄って、んで、お父ちゃんお母ちゃんのそばには僕は寄ったんですけど、はい、やっぱりこの赤ちゃんのそばにはよう寄りませんでしたけど、可愛いと思うわ、これはね。うん、
ね、
はい。で、ここの、ヨーデルの森はですね、今も言いましたように、非常に広いところに山あり、谷ありというか、ほんで、動物にも触れ合うコーナーもあり、で、バードショーといいますか、鳥がパーッと飛んできて、ってのとこ止まってくれるという。うん、はい、まあ、神戸でも動物のね、王国ありますけども、屋内でなしに外でね、鳥が飛んでくるんです。これ豪壮なもんなんですけどね、そこらのこともつきまして、このヨーデルの森の施設管理統括、まあ、いわゆる支配人みたいなんですけどもね、浅津正幸さんにちょっと聞きました。
やっぱ普段そこの近くにある公園と比べると全然スケールも違うし、なおかつ都会にはない空間、広さっていうものを持ってます。
なるほど、
はい、
都会ではないので目玉というのはどんな空間になりますか。
やはり緑に囲まれて、花々が綺麗な中で、あと動物と触れ合ったり、いろいろ体験ができるという空間がやはり都会にはない。
なるほど、
こういった地域での最大の魅力かなと思ってます。うん、特に子どもたちにとってはね、まあ、見ることも少ない鳥の中に触れ合えるって、でそこに体験できるっていうのは非常にまあ好評をいただいてますね。社会の中でやっぱりストレスためられてる、お父さんお母さんもいると思いますし、お子さんとの触れ合いの時間っていうのもね、減ってる中で、ぜひこういった空間の中で、家族で一日ゆっくりと触れ合っていただければなと思います。
そうですね、うん、 まあ、都会の中で生活している人間とりましてはね、まさに癒しの場所といいますか、そういうような感じで、特にこういう動物の赤ちゃんに触れることによってね、生き返りました。はい。さて、それで目的のトルミネ高原、行こうかということで、上のすすき見ながら弁当食べたらええんちゃうかということでね、あの弁当をこうで持って行ったんですよ。今人気のあります上川弁当というのとですね、それから新しいにできました川民弁当、2種類買いましてね、全部でスタッフ入れて5人で行ったんですけどね、3つと2つに分けてどっち食べるかって私上川弁当食べたんですけどね、この上川弁当というのはもうあのロケ弁ということでね、今人気があるんですよ。あのノルウェーの森って映画ありましたね、あれあそこのトルミネで撮影しました。その時にロケ隊が来た時に弁当がいるというのを作って、これはなかなか好評でね、その後、あの平清盛とか黒田官兵衛のロケもありましたよ、そのためにこう出て行って、で今あのどんどん人気が出てるんですけどもね、あの上川町産のコシヒカリをこれを使ったおにぎり、からその他例えば上川町で採れたあの鮎のね甘露煮といいますか、これとかその他あと20ぐらいのおかず入っとるんですよ。
ここはあの神崎フードという上川町の第三セクター、町の第三セクターの
作ってるんですね、
会社が。
でそれでたくさん普段から作らない、例えばあの駅、今も言いました駅はあるんですけど、そこでは売ってない、駅弁ではないんですよ、ロケ弁ですね。だから注文しといたら作ってくれるんですけども、というような、まあ、手の入れ方なんですけどもね、でこの川民弁当というのはまたあのこのロケ弁が人気やからいうことでですね、あの上川町の町内の仕出し屋さんが集まってね、こんなん作ろうってアイデア出して作ったって、カーミンが入っとんね、ご飯がカーミン
かわいい
であのおかずもいろいろ入ってというのあるんですけども、それ持って上行きました、残念ながらちょっと僕も言いました、今9月の14日で、ね、ススキは生えてるんですけどね、群生はしてない、ちょうど10月ぐらいが一番いいんですよ。だからね、まだそないほどないんですけど、それでもねやっぱりあのトルミネのね、あの凸凹のあります山ね、平べったい草原とちゃうんですよ、ダーッと。これがものすごい立体的でね、根打ちがありますね、で、まあ、そこで弁当を食べながらですね、町の担当の方も一緒に行っていただきましてね、地域振興課のこの谷加瀬和人さん、この方が案内してくれたんですけども、今も言いましたお弁当もあの急に行って買えるもんではないんで、行く時はちょっとあの予約しといてほしいと、こんな何本でも作ります、で、高原行く直通バスが今出てるます
寺前の駅から
9月の17日から出てるんで、今も出てるんですけども、それに乗っていただくときに予約していただいたら弁当も食べられますよというような、そんな話もちょっと聞きました、食べながら、聞いてください。
今ちょうど今から始まる9月17日から あの高原バスの直通バスを観光協会で受け付けるんですけども、そこに頼んでいただくと、あの事前に予約でいくらでも、ご準備できると思います。
9月の17日から、いつまで、だいたいシーズンというのは10月末ぐらいまで、
11月の、13日までを予定してます、で今年は直通バスの事業が終わった後、引き続きその高原の魅力発信ということで、もう1ヶ月延長して、県の補助を受けながら、高原バスの雪でもう行かなくなるまで、12月の中旬ぐらいまではなんとか運行できないかなということで、新しく取り組むことになります。 JR を使っていただいて寺前駅まで来ていただくと、そこからの直通バスになるんで、
今目の前にこうトルミネのね、あの山とすすきのあれが続いてますけど、やっぱり現物見るとすごいですね。
すごいでしょ、このあのパノラマというか、
そうですね、うまいことほれでこぼこがあるというか、で凹凸があるようになってますね、
でこれがそのススキが本当に頬が開くと、その波を打ってるように、風で波打つんですけども、すごく幻想的な
風景
になりますね。
まあ今ちょうど9月の中頃で、ススキにしたらちょっとはまだ早いけども、一番見頃は何月、いつ頃になりますか。
そうですね、あの10月の13日がススキ祭りを計画されてるんですけども、その前後がやはり一番ススキとしては綺麗な時になりますね。夕方来ていただくと、もうあの銀色が金色に、夕日で金色に光りますから、その光景はまた違うあの景色を堪能できるかなと思いますね。
まもなく10月になりますけれども、もうそろそろススキの方もだいぶ開いてきてると思うんですけれどもね、で今谷加瀬さんがおっしゃってましたけども、時間によって色が変わる、 いうふうに、かーっと、それとね、季節によってね、ここ、顔が変わるって。
はい、
例えば、3月に山焼きしますよね。焼くでしょ。ブワーって、その後真っ黒なんですね。だからお客さん来てびっくりするって真っ黒の公園を見て、はい、夏になったらグリーンですわ。これは綺麗ですよ。今まだグリーン残ってましてね。ほんで、秋になったらシルバーでしょ。今言いました、ススキで。冬になったら雪景色で白。四季折々の方が楽しめるんですよ。
シルバーというか、金ですわ。ゴールドですね。
そうですね。
夕方行けばね。
夕方行ったらゴールドに変わる。というようなね、ところですよね。で、ここのところに自然交流館というところがあって、そこでまあ休憩しながら弁当を食べたりもできるんですけれども、このそばにこのね、交流庵というね、はい、お蕎麦屋さんもあるんですよ。これ10年前からこうできてるんですけどね。で、ここのチーフと言いましょうか、まあ、中心になってやってはる、この草壁さんという方がね、うん、地元の方でしてね、この高原の下の、村の人なんですよ。子供の時からもよう高原に遊んできてね、はい、珍しい話いろいろしてくれるんですわ、うん、ちょっと面白いんで聞いてください。
私は小さい小学校時分にここへ遊びにやった時に、うん、その時分にまだ開拓団へ、ね、満州から引き上げてきて、
戦後ままのです
ね。そうそう、で、その人がここで畑こしらえて、みんな畑やったんですわ。
あ、そうですか。へえ。
ここで畑したりね、羊だの、ヤギユンカ、羊ユンカに変わったりして、でその当時はまだススキももう2メーター3メーターいて、もっとだ。
ほー、ということは昔からススキが生えとったんですね、ここは。
そうなんですか。昔から友人にその、まあ、一番最初はもう砂鉄を取り寄ったんやけどね。
砂鉄、
はい、ほうほうほう。でまあこのちょっと人工的な形状になってしとんですわ。
なるほど、
まあ、鉱山ですわね。でこれからまあずっと向こうへ行ったら、うん、またそこにも鉱山があってね、うん、でそこはヒ素を取り寄ったんですわ。
ヒ素ね、はい、ヒ素ね、はいはい、
軍の、うんうん、軍艦の底に貝が使うように塗るために
塗るんですか。
はい、ほんでまあ昭和まだ入ってからもまだ取り寄ったんですけどね、
はい、
でその後にこの下の集落のその茅刈り場として残してきたんですわ。
なるほどね。
ええ、
昔はもっとなススキの方も長かったというだけと、これ茅刈り場という話ありましたけどもね、はい、この辺りも要するに藁屋根といわゆる茅葺きの屋根の家のための、はい、場がありましてね、で毎年ここの茅は、ここの家を直すためのもんやとか、そういう工があってこうやっとったというような話も聞きました。はい、で戦争中というかずっと昔はね、軍馬、馬ね、
馬、
はい、これを放牧しとったんですって。だから土塁があるんですよ、逃げんように。俺ね、ただね、それしとったんやけど、夏になったらね、こうね、アブがよけ出てくる。
はい、
馬が、あぶがてると怖がるんですって、刺されていたし、
はい、
でもやめたいで、そんな話聞きましたけどね、まあいろいろ歴史があるもんやなというふうに感じました。ただ残念ながらちょっと小雨も降ってきたりしましたんで、うん、あ、2時間ほどおったかな、それでも十分時間潰せるんですよね。中そうそう散策路がありましてね、すすきの中ね、勝手にどこでも行くわけにいかんです、道はあるんです、ずっと、はい、これずっと一周するだけで90分ぐらい、
あ、結構
あるんですよ。ほんでその小高いところまで行きますとね、ずっと下が見えるんですよ。
気持ちのいいところですね。
いいでしょう、これね、すすきがなったらなったらもっといいと思いますからね、10月になったらぜひとも。で今話しました高原直通バス、
はい、
これ寺前の駅からね1日に2本ですか出てるんですね、はい、で朝ね9時40分と11時20分、だいたい40分ぐらいで上まで行くんですよ。
高原までね。
高原まで。これ、はい、帰りはね、今度トノミネ高原発で寺前駅というのが、これ13時40分と言いますから、午後1時40分と3時40分と。はい、だからこれでだいたい3時間ぐらい間がありますからね、ついてから。これゆっくりずーっと見て、降りてくることもできる。もちろん、ご自分の車で行かれる方は勝手ですけれどもね、はい、というようなこともなっております。
はい、
で、我々もそれで、まあ、雨が降ってくるからって、下へこう、降りかけましたらね、綺麗なね、建物といいましょうかね、アルプス風の洒落たね、チロルみたいな感じのね、
は
い、まあ、これホテルなんですね。
はい、
これホテルモンテローゼと言いまして、
は
い、で、ここはね、最近ですけれどもね、柚子のね、入れたこのアイスクリームを、 売り出した、これがまた美味しいでね評判になってるんですよ。これが
特産品なんですよ。
そうなんですね。柚子というのは上川町でそれから柚子酒とか、うん、柚子ジュースとか、こんなのもあるんですけど、今度これをアイスクリームにしましてね、柚子のこの汁とそれから柚子の皮細かに刻んだやつをミルクのそのアイスクリームの中にまず溶かしてね、
果汁とか入ってるんですね。
乳牛工房って先月やったから僕言いました、市川町に美味しい、はい、あそこと提携してやってるんですよ。だから乳牛工房が作ったやつなんですけどね、これね柚子をねあんまり主張してない、密かにね柚子が混じっとる、
ほのかな感じで、
ほのかな柚子を効かしてるんですよ。なかなかね美味しいんですよこれが。
まあそうです、
はい。でまあこのまあアイスクリームも美味しいんですけども、はい、しっくりとしたホテルなんですね。でここの支配人がこれ森本慶章さんという方ですけども、話聞いてますとね、お客さん地方からもいろいろ来ます、地域からね、はい、でどこ行くかともちろん、まあ、富峰高原登るんですけども、あと今はね竹田城、
はい、
あそこ行く方も多いんですよ。でちょうどホテルから竹田城まで下の駐車場まで30分ぐらいで行ける。あ、
それだったらまあここへ泊まって雲海朝一番、
そうそうそう、
見に
行く、そういう人が多い。でもどういう風に見たらええのかなということもね、はい、やっぱりここならではの話をお客さんにすると喜ばれる、あれ、はい、雲海見るの竹田城登ってしまうと竹田城からの雲海は見えるけれども、そうそうそう、要は写真なんかであります立雲橋というか、はい、遠い面から、ね、下見て竹田城を見て、
はい、
で雲見えるでしょ、うん、そういう風にしたらいいんですよということを教えるとお客さん非常に喜ぶという話を森本さんがしてますので、はい、
お泊まりいただいた方が竹田城じゃあいつ頃行ったらいいのかとかという話になるんですけども、よくシーズンになるとこの10月11月晩秋から冬にかけてが一番多いんですけど、朝ですねここを3時半とかに出発されるんです、うん、で、麓まで行って、うんうん、で、日の出に合わせて、雲海を見ると、うん、もちろん立雲橋から望むと、それでまあ運が良ければ見れるんですけども、うん、で終わってから今度また、お車でホテルまで帰ってこられて、うんうんうん、それでご朝食をお取りいただくと、でまあチェックアウトになってから、うんうん、今度は本格的に竹田城本体に、登るとか、
うん、そうかそうか、
その後竹田城の、まあ、城下町ですから、うんうんうん、駅周辺
ふもと
散策するとかというようなご案内をすると、うん、時間を有効に、ね、使っていただけるかな、このようなご案内
ということは、もう一つ言うたらその前日に、はい、夕方ぐらいまでにここへ来てチェックインして、はい、富峰へ登って、
そうですね、
富峰の夕日、はい、ね、すすきの夕焼けを見て、
はい、
それでここで一泊して、
そうなんです、
朝早く起きて、
おっしゃられる通りです
ね。
どうしてもここは上川町ですので、私は個人的には富峰高原の麓にあるホテルですから、まずはやっぱり富峰高原、
そうですね、
はい、午後3時頃、うん、西日が当たりますと金色色になびきますので、うん、最高のロケーションだと思いますが、
そうですね、これ丸々贅沢な1泊2日できますね。
そうですね、
確かにね、ここで泊まって夕方ちょっと早めに山高原登って、
はい、
でススキ見てから降りてきて、でゆっくりと食事してですね、次の日朝早うに行って、で車でですねバーッと立雲橋まで行って、はい、立雲橋から、雲海を見て、うん、いっぺんホテル帰ってきて朝ごはん食べて、
はい、
それからもっぺん出直してこの竹田城の方へ行って竹城から覗く、うん、これコースとしてはいいと思いますよ、
ね、
で支配にも言うてありました、もう土日はやっぱりおかげさんで、これから雲海の綺麗な時期です、は
い、秋口ね、
秋口、それからすすきも綺麗になるでしょ、
うん、
だから平日が狙い目ですから、うちへお泊まりください。
なるほど、
はい、なかなかうまくなってきてるんですけれどもね、はい、さっき話しました高原バスの予約とか、うん、そういうことはね、上川町の観光協会というのがありますので、
はい、
こちらで電話で問い合わせて予約をしてみてください、
は
い、
寺前駅の前にもね、
そうそう、ありますから、
ね、観光案内所ありますので、ね、は
い、で電話番号だけ言っておきます、はい、0790-34-1001 0790-34-1001 こちらは観光協会が出ますので、
はい、
お問い合わせなり申し込みなりをしていただければと思っております、
は
い、
さあそして、
そして、
はい、
今月のリスナープレゼント、これいいですね、
うん、
富峰峰山高原直通バス、今言いました直通バスをペア往復、
はい、
利用券、
はい、
それと弁当付き、上川弁当、カ
ー
ミン弁当が付いてる、
これじゃあどちらか予約
の時に言っていただいて、はい、で私いつ行きますから、
うん、
ね、バスの乗りたいし弁当もですと言っていただいたら、
はい、
これ 今日は三組、ペア三組です。
三、
は
い、組の方に、
はいはいはい、豪華ですからね。
ねえ、はい、宛先はこちらです。メールは asa@jocr.jp、asa@jocr.jp、ファックスは 078-361-0005、おはがきは郵便番号 650-8580、ラジオ関西三上君也の情報朝市、こちらに高原バスの利用券希望と書いてお送りください。お待ちしています。
はい、とろみね高原のすすき十分堪能してみてください。
はい、
さて来月はね、今度は西陽町の方にまた行きます。西陽町、
西陽町、
いや西陽かってよかった思ってた、
ね、言わなかったですね。
どうしようかなって思って、
お互いに顔見合わせましたけどもね。はい、お楽しみください。はい。